それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙14章10節から12節、新約聖書320ページになります。ローマ人への手紙14章10節から12節。お読みいたします。ローマ人への手紙14章10節から12節。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか。どうして自分の兄弟を見下すのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている、主の言葉。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。以上の箇所より、神に申し開きをと題して清岡先生の御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。昨日から雨でしたし、今朝も少し雨が残っていて、礼拝時間の時はどうかなと思ったんですが、日も差してきて、明るくなり、足元も守られてよかったなとこう思っております。今朝もローマ人への手紙を読んでいただきました。14章のところに進んできているわけですが、私たちの、愚かさでもあるわけですが、私たちは他の人々を本当に安易に裁きやすい、そういったところがあります。人が自分と同じ考えやあるいは行動を取らないと腹を立てる、そしてまた非難する、裁く、そういったことがあります。コロナの時にも、マスク警察とかそんなことも言われましたけれども、マスクをしない人々を厳しく責めたりすることもありました。そんな裁きやすい私たちへの勧めの言葉がここにも見られます。このところからいくつか見てまいりますが、まずその第一は、どうして裁くのかとあります。14章の10節で、それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか。どうして自分の兄弟を見下すのですかとあります。まずあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですかとあります。人は人を裁く、クリスチャン同士においてもそういったことが多くあります。よく言われますが、熱心なクリスチャンが陥りやすい過ちの一つは、人を批判し裁くことであるとも言われます。確かに真面目で熱心で、信仰と信仰の行いにおいて忠実に歩むわけです。それは素晴らしいことであるわけです。ですが、その真面目さあるいは熱心さが他の人々を見るときには、その信仰の歩みを不真面目でいい加減に見えて、不愉快で腹を立てるということもあります。なぜ自分と同じように真面目に、あるいは自分と同じように正しく歩まないのかと思ってですね、苛立ちもします。そして批判、また裁きとなってしまいます。また一方、裁かれたりあるいは批判された方も黙ってはいないわけですね。それに対しては、それは立法的であると批判し、またそれを返します。互いに批判の応酬となります。そのようなことは初代教会においてもやはりありました。そしてそれは今日においてもやはりあります。だからこそ語られているわけです。進められてもいます。そのような私たちに対して、どうしてと繰り返しています。あなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか。どうして自分の兄弟を見下すのですか。どうしてとやります。このように言われるにはやはり理由もあります。それは神の絶対的な主権というものがあるからでした。神のみがすべてのことをご存知であり、そして神のみが人を裁くことのできる権威があるわけです。そのような神の絶対的な 主権を理解したならば、もはや安易に他の人を裁くことはできないわけです。これまでも語られたように、裁きは主なる神のなすことであるわけです。それなのに人を裁くとしたら、それはその神の権威を奪おうとするものでもあるわけです。しかも同じ信仰に立ち、同じ主に従う兄弟姉妹を裁くことはできないというわけです。それが信仰の根本に関わることであれば、あるいは正しい信仰のために、守るために断固として戦い、守らなければならないこともあります。けれど、人が人を批判し、裁く内容は、そういったものにないことが多くあります。昔で言えば、あの人はクリスチャンなのに、喫茶店に行ったけしからん。集会を休みですね、子供の運動会に行った。主の日を守らない。なんというやつだ。さまざまなことで批判がなされたりもしました。今の時代であれば、今の時代の中での生活の中でのさまざまな事柄について、いろいろとそのようなことがあるかと思います。さらに言えることですが、私たちはその人のすべてを知らないということがあります。その人の行動の背後にある事柄、その理由などをすべて知っているわけではないわけです。見えるところだけで判断し、裁いてしまいます。ある方はこのようにも言います。使徒は兄弟を批判する前に、自らの口に手を置くべきではないか。私たちは性急に不確かな情報に基づいて愛のない不寛容な判決を下してしまう。しかしもし彼らの悪口を言うなら、同時に彼らがキリスト者というその名で呼ばれている主の悪口を言っていることを私たちは忘れているというわけですね。確かに性急に不確かな情報に基づいて不寛容な判決を下すこと、そして同じ信仰に立つ者を裁くこと、それは神をも裁くことになるとも言われます。もちろんこれは裁かないようにということは、法による裁きや裁判をするなということではありませんし、それらを否定しているものでもないわけです。聖書でもさまざまな罪に対して法による裁きを行いなさいと厳しく命じています。無法となることを命じているのではないわけです。そしてこのことは先に13章でもありました。彼は無意味に剣を帯びていないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報いますとあります。ここでは先に見たように、そのような立てられた者たちが法によって裁くということがあるわけです。このロマ書の14章では、それはどちらかというと個人と個人の間での人の間における裁きを禁じてもいるわけです。そして第2には、この私たちは神の裁きの座に立つと言われています。14章の10節で、私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのですとあります。クリスチャンが裁かないとしたら、それはまた、人は皆一人一人が神の裁きのもとにあるということでした。神の裁きの座に立たされるということでした。確かに聖書は他のところでも、私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれの肉体においてした行為に応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないとあります。皆が神の裁きの座のところに立たされると言います。そしてこの裁きの、神の裁きの前では、人はこの世において手にしたと思えるさまざまなものをもすべて取り去られます。葬儀の時に、その棺の上に個人の学位や、あるいは ガウン、あるいは地位や名誉の勲章、そういったものが飾られたりすることもあります。ですがこれらは個人と共に携えることができないのであり、人は裸で生まれ裸でこの世を去らなければならないということがあります。そして神の御前に立つわけです。信仰以外には何者も携えることはできないわけです。どんなに多くの富を蓄えたとしても、どんなに多くの名誉や勲章を受けたとしても、それらは何にもならないわけです。聖書も母の胎から出てきた時のように裸で来た時の姿で戻っていく、自分の労苦によって得る、自分の自由にすることのできるものを何一つ持っていくことはできないとあります。本当にどんなにこの世において多くのものを得たとしても何も持っていくことができない。そして神の裁きの座に立つわけです。でしかも神の裁きの座の前においては一人で立つことになります。誰も助けてくれないわけです。弁護する人もいないわけです。一人で立たされます。ただもちろんただお一人以外ということがあります。そういう面ではクリスチャンは確かに一人で立つわけですが、でもキリストと共に立つ、キリストが共にいてくださり、そしてキリストと共に生きてきたならば、死においてもキリストと共に立つことになるわけです。そしてキリストが私たちを神の御前で弁護してくださる、そのことも聖書で約束されています。聖書でももし誰かが罪を犯したなら、私たちのためには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストもおられるとあります。以前の訳では御父の前で弁護してくださる方がありますとあります。私たちは確かに神の裁きの座に立つ、でもその時キリストが共にいてまた支えてくださるともあります。そして戻りますが、私たちを裁くのは神ご自身であるわけです。私たちは決して裁き主ではないし、裁かれるものであるわけです。人が自分が少々正しいからと思い、あるいはうぬぼれ、他の人々はあたかも自分が裁判官でもあるかのように、神でもあるかのようにして裁くとしたら、まさにそれは自分を神とすることであり、正しいことではないわけです。他人を裁くあなたは何者かと、このロマ書でも前に言われていました。そして神の裁きに立つ座に立つ者が、同じ裁きの座に立つ隣人を裁く権利はないということでした。そしてむしろ私たちは裁いたように裁かれるということもあります。イエス・キリストが裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測りが与えられるとあります。またすべて他の人を裁く者よ、あなたにはあなたは弁解の余地がありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからですとあります。他の人に向けられるその厳しい裁きの目を持って、他人を測るその厳しい測りで自分自身も厳しく裁かれる、判断されるとあります。私たちは人には厳しく、自分には甘いわけですけれども、そのようなことは許されないわけですね。私たちはそれぞれ神の裁きの座に立つことになるということでした。そして三つ目には、神に申し開きをするということがあります。14章の11節からですが、次のように書かれています。私は生きている、主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになりますとあります。 このところの14章11節の言葉はどういう意味だろうかなとなります。この言葉はイザヤ書の45章の23節からの引用です。そのイザヤ書ではこう言われます。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は近い私について、ただ主にだけ正義と力があるというとなっています。主にだけ正義と力がある、まあ、同じ箇所が他にも引用されますけれども、このロマ書ではそのところが神に告白することになるとなっています。イザヤの意図するところをパウロは自由に引用しているわけですが、ですからこのロマ書の神に告白するという言葉は、主なる神にだけ正義と力、裁く力があるのであり、その神に自分のことを告白する、申し開きをすることになるという意味で、まあ、引用されています。そしてこのロマ書の14章12節では、人が皆栄光の主の裁きの座に立たされて、自分の成したことに申し開きをしなければならないとあります。聖書は生きている者と死んだ者を裁こうとしておられる方に対して申し開きをすると他の箇所でもあります。人は必ず神の裁きの座に立たされ、そして自分の成したことについて申し開きをしなきゃならないというわけです。すべてのことをご存知の神の前においてとあります。これは大変なことでもあるわけです。人の前ではうまくごまかすこともできます。騙すこともできるかもしれません。ですが、全知全能の神の前では一切それはできないわけです。このユダヤ人の教師の言葉があるそうですが、それは決して墓場が隠れ場だと考えてはならない、なぜならあなたは否応なしに形作られ生まれ生き死に、そして否応なしに王の王祝福された聖なる方の前に申し開きをし清算することになるからですとあります。亡くなった後墓に葬られる、その墓場がですね、隠れ場だと考えてはいけない。私たちは神の前に申し開きをすることになるというわけです。人は死んだら全てが終わりと考えてしまいやすいかもしれません。あるいはそのように考えた方がいいということで考えたいのかもしれない。でもそれはないというわけです。人は必ず神の裁きの座に立たされ、神の前に立たされ、申し開きをしなきゃならないとあります。まあ、このように私たちは安易に自分の思いで他の人々を批判し裁きます。しかも自分のことは棚上げにして裁きます。ですが私たちは人を正しく本当に裁くことのできる方、神でそれはあることを心に留めて、自分をですね、神でもあるかのようにして他の人を裁くことのないようにということでした。なぜなら全ての人はやがて神の前に立たされて、そして申し開きをし神に裁かれるということでした。もちろん私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じ、その罪すべて許されて神の前にどんと立つことができるわけですけれども、本当にそのような裁きがあることを思い、そして私たちが他の人々を安易にいい加減に裁くことのないようにということが進められています。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たち本当に愚かなものであり、安易に簡単に他の人を裁きやすいものであることを思います。自分と同じ考えをしない、自分と同じ行動を取らない、自分のように考えない、そのことで他の人々を批判し裁きやすいものであり、そしてそのことでまた教会に混乱が起き、教会の中に分裂が起こることさえも過去にもあったことを思います。神様、あなたの教会が本当にそのようなことのないように、どうぞ顧みまた伝えてください。で、私たち一人一人がやがて神の前に立たされ、それぞれが申し開きをしなきゃならないことを覚えて、また身を包むことができますようにも導いてください。 イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。